はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、別ラジでございます。
イエーイ。
えい、イエイイエイイエイのイエイ。
イエイイエイイエイ。
ということでございまして、今回はですね、アンケートを取りました、今回も。
お、何だい？
今回、Amazon を利用してますかということでアンケート取りました。
ああ、なるほど。
今回、4択でございまして、通販のみ利用してる。プライム会員でいろいろと利用してる。通販はしないがサブスクは利用してる。そして全く利用してない、この4択で投票しました。
うん、なるほど、なるほど。
17票届きましたね、今回。
おぉ、17ね。
17票。一番多かったのが、うん、プライム会員でいろいろ利用してるが 47% でございました。
おぉ、なるほど。
そして、その次多かったのが通販のみ利用が 35%。
うん、うん。ま
あ、この2つを合算させると通販割と半分以上がしてるっていうことでいいんですかね。
まあ、アマゾンですしね、通販サイトですから。
通販サイトですからね。でもまあまあ、プライム会員もお得っちゃお得ですからね、アマプラっていう。
まあね、ありますからね。
で、まあまあまあ、それで、通販はしないが、サブスクは利用が 6%。
あ、いるんだね。
いるんですね。全く利用してないは 12%。
あ、結構いる。
まあまあ、他にも通販サイトってありますからね、アマゾン。
まあまあそうだね、うん、楽天とかね。
そうそう。でなんかサブスクのビデオとかもね、Hulu とか Netflix とかいろいろありますし ね、 ね、
TVer とかね。
TVer とか、 TVer はサブスクが金かかってないからね、あれは本当に。
あ、そっかそっか。
確かに、まあまあいろいろ見るサイトあるんで、まあ、Amazon だけじゃないぞという話でもありますからね。
そうだね。
まあ、Amazon 一強、一強っちゃ一強なのか分かんないですけど、
まあまあ、うん、アマゾンのイメージが強いよね、やっぱ通販という。
大手というイメージはありますもんね。
うん、なんでもあるからね。
そうなんですよね、すごいありますからね。品揃えが豊富で。
うん、うん、うん。
ちなみに、アマゾン利用してますか？
通販だけかな。プライム会員なのかどうかが、自分でもよくわかってない。
あれ？な、払ってるかどうかわかんない。
払ってるのかもしれない。なんか、メールは来るのよ。あなたは利用してないコンテンツがありますみたいなメールは。
はあ、なんか、
もったい。ってことはやっぱ入ってるのかなっていう気はするんだけど。
もったいないですよ、感のね、メールが来てるんですか。
まあでも、めんどくさいんで、そのまま通販だけ使ってる感じですね。
プライムビデオとか利用しようとは。
使ってもいいっちゃいいんだけど、使うタイミングがないというか。
はあ。
他に見るもんがいっぱいあるから。
なるほど、なるほど。
それをやっていくとね、なんか、あんまスマホの画面で、なんかアニメとかを見るってのもあんま得意じゃないというか。
ああ、確かにそれは、
あんま好きじゃなくて、でかい画面で見たいなーってなっちゃうから、あんま使ってないんだよね。
はいはいはいはい。一応なんかプレステとかはAmazon のプライムビデオのアプリケーションがあって。
ああ、そうなんだ。
でかい画面で見ようと思ったら見れますっていうのは、
ね、ああ、いいね、
あるんですよね。なんかそういうのが対応してるレコーダーとかもいくつかあったりとかはするみたい
な。なるほど。
意外とそういうサブスク系のやつはスマホ以外でも、まあ、見れるんだぞっていうのは、一応ね、
なるほどね、
そういう情報はありますけどね。まあ、僕はもうそのプライム会員で、いろいろアマプラとかも利用はできるっていうね、状態で。
はいはいはい。なんか見てるの？
これがね、昔は見てたんですけどね、なんかやっぱ見るもん多すぎて、なんだろう。
逆にね、
ちょっとね、そうなんですよ。なんか迷っちゃうというか、なんか今じゃなくてもいいかなって思ってずるずる引き伸ばしちゃう。
そうそうそう。サブスク系はそれがあるのよね。
あります、あります。
いつでも見れるから後でいいやってやってみないパターン。
そうそうそうそう。
うんうんうん、
そしたら配信期間終わってるみたいなとかね。
そうそうそうそう、ネネスキップってやつ。
ネネスキップ。はいはいはい、コーラルマイクのね、ヒエダネネさんの言うところのね、
そうだね。ネネスキップだもんね、これはね。
映画好きのヒエダネネさんがね、やっちゃうやつ、ね。
後でいいやって言って見るの忘れちゃうやつね。
いや、あると思います本当に。
だよね。
いや、そういうこと本当に。アマプラ独占とかもありますからね、本当に。でも。
まあそうだね。
そうそうそう、円盤化されずに先にその、Amazon プライムのみでみたいなのもあったりするんで、それまあまあ気にはなるんですけどね。
まあわかる、気にはなるけど、テレビでワンチャンやってくれるんじゃないかなって思って。
なるほど。まだ待っちゃう、レンタルまで待つタイプみたいな。
そうそう、レンタルならレンタルでいいやっていう気もあるからね。
はいはいはい。ああいうの本当になんかこう、映画館とかもそうなんですけど、金払ってるから見なきゃみたいな義務感が出ちゃうというか。
ああ、まあまあまあ、わからんくはない。
そういう、 なんかレンタルも1週間以内に見なきゃだで、
うん、
時間作って見るっていう感じだから、空いた時間に手出そうっていうのはちょっとまた違ってくるんですよね、これがまた時間の
難しいところだね、
時間の利用の仕方問題、
うんうん、
あの
確かに確かに、
ま、でもこんな話がしたいわけじゃなかったですね僕は。
そう
アマゾンをなぜこんなアンケートを取ったかって話なんですけど、
そうそうそう、うん、なんで、
皆さん、うちの番組、うん、アフィリエイト使ってるのをご存知ですかっていうのはちょっと
はいはいはい、
ちょっとしばらく言ってこなかったんで言っとかなきゃいけないなと思って、
うんうん、
それこそ、うん、300回から聞いてる人とかいたら一切この話してこなかったな、そういえばっていう。
そうだね、確かに、
うん、うちの番組広告収入一応無料で聞けますよ、無料で聞けるんですけどこういうとこちょっとね、少しでも儲けたい感はあるじゃないですか、やっぱね。
まあまあ、寄付的なね。
そうそうそう。で、
いただければ。
おすすめ商品って、毎回貼ってると思うんですけど、
うんうん、
別にその商品を買ってくれとは言わないですよ、って話、
うん。
で、その商品のリンクを踏んでから、自分の欲しい商品を検索して、アマゾン内で。それで購入してもらうだけで、これ紹介料、実は入ってくるっていう仕組みがありまして。うん
ね、らしいよね。
うん、で、だからそれでちょこちょこ買ってくれてる人がいたりして、そうですね、この6年、だいたい6年放送してる中で、
うん、
まあ、6、7000ぐらいはっていうね。
結構言ってるね。
まあ、1年に1000円ペースですよ。
俺もちょいちょいやってるよ。
そうそうそう、だからルイタさんも、あ、これ多分ルイタさんが買ってんなみたいなのも、たまにこう、誰が買ったかまでは分かんないですけど、商品、この商品買いましたみたいなのは、
うん、
調べようと思ったら調べれるんで、
うんうん、
それで、まあ、人のプライバシーなのあんまりね、あれですけど、
まあまあね、
うん、だからまあ、あ、こういうの買うんだみたいなのとかね、のがあって、うん、これはルイタさんかなみたいな風に思っちゃったりね、
うんうん、
するっていう話で。
まあ、最初の頃は結構忘れて普通に買ってたからさ。
はいはいはいはい、はい、
うん、これ。いや、忘れたと思って、うん、ふと気づいて、それやるようにしてる。
どうせ買うならってことです。
そうそうそう。
どうせアマゾンで買うんだったら、うん、うちを経由して、一回、うちを経由して挟んでもらって、商品買ってもらったら、ちょっとマージンがこっち来る。
うん、
まあ言っても 2,3% とかそんなもんですけど、
まあまあまあね、チリツモですよ、チリツモ
なんで、よかったら皆さん、なんかこうアマゾン利用してる方がリスナーの中でいらっしゃって、この話初耳だよっていう人がいらっしゃったら、そういう買い方をちょっとしていただければモチベーションにつながります、うちのなんか投げ銭とかがないんでね、うちの番組スパチャか、
まあまあ、うんうん、
スパチャというかなんていうか、まあウィンウィンじゃないですかっていう話です。
まあそうね、ちょっとした一手間だけどね、
一手間ではありますけど、うん、みんな幸せ、
そこまでそうそこまで悔いになるような手間でもないからね、
そうそうそうそう、直接金くれって言ってるわけじゃないですし
そうそうそう
そうそうそうそう、
みんなが笑顔になる世界を目指してね、
そう、世界を目指していきたいなということでつい言い忘れるんで、
うん、そうだね、
オープニングでちょっと宣伝といいますか、言わせていただきましたという感じでございました。
はい。
はい。そんな感じでございまして、今回も始めていきたいと思います。はい、タイトルコールいきますね。
はい、
別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね。略して。
別ラジ。
えい。
いや。
はい、っていうことなんでございますけども。はい、頼りがいろいろ来てましてですね。どれからちょっと読んでいこうかなっていう感じなんですけども。これそうですね、ライコリさんから普通お互いいただいておりまして、こちらお名前ライコリさん、滋賀県の方でございますけども、秋広さん、ワイドックさん、こんばんはって
どうもワイドックだよ
はい、ここに関しては後でちょっとね説明したいと思うんですけどね
、はい、
まずは聞き流しといてもらえて
、はい、
先日私事ですが牛肉の品評会にて優秀2席を受賞できましたと。
おすげえ。
賞は最優秀、優秀1席、2席、3席、4席となっておりますと。うん、
お
上から3番目ってことが、うん、これも日頃からお耳のお世話になってる別ラジのおかげでもございますと。
いいね。
一応症状の方は写真で添付させておきます、モザイクなしで送りました、わざとです。あ、まあ後でルイタンさんだけに、まあルイタンさんって言っちゃったけど、
ちょっと LINE
で、ね、LINE でね、送らせていただきたいと思うんですよね、
はい、
見れなかったら DM で写真よこせとでも送ってくださいと、また機会があれば別ラジファミリーの方々にお高い大麦をおごれる日を楽しみにしておきます。
おお、
別、
いいね、
別にこういった市場の内容をどのラジオに送っても読まれないだろうから別ラジオに送ろうとか思ってないんだからね。
優しい、
次に受賞した際もメールしたいと思います、最優秀取れるように頑張ります。
おお、頑張れ。
別にこういうのあゆみさんとか読んでくれそうな気がしますけどね。うん、
まあまあまあそうね、
普通オタの内容次第では、うん、俺だったらあゆみさんに送るな。でも別ラジオ送っていただくのありがたいですね、本当に。
ああ、そうですね、ありがたいですね、
嬉しいな。ちょっと送りますけどね、こちらが賞状でございます、ルイナさんの方に。
はい、
表彰状優秀賞2席って書いてますね。ああ、 J グリーン大見のいろいろ書いてますね。まあ、ひとえに日頃の熱意と努力によるものであり、ここに記念品を送りで表彰します。記念品って何が終わったんだろうって
ね、記念品なんだろう、
うん、へえ、
なんかあれかな、近江牛でもらったのかな、
近江牛の品評で近江牛をもらって。すごいな、すごちゃんとしたね、酪農家さんです。
ねえ、本当素晴らしいですね、
素晴らしいですね。
いや、こういう人が日本の経済を回してるわけですよね、
回してるわけですよ、この本当に。
いやいや、
街遊びとか行ってらんないっすよ、本当に。
いや、それも回してるから、
いや、まあ、回してますけどね。いや、街遊び来てなんてね、ライコイさんに言えるようなもんじゃないな、本当に仕事してるんだなっていう。
まあね、いや、仕事はみんなしてるんだよ。
いや、仕事は、まあまあまあ、でもその穴をね、なかなか開けられない仕事だなっては、まあまあまあ、
それはね、
うん、こういうのは特別といいますか、
うん、いや、すごいことだね、
すごいですよ、これは本当に、うん、いやー、またね、皆さん、ワイドックの方にも、じゃあ、後で送っときますね、これは。
うんうん、それがいい。
そうですね、これは本当に、まあそんな、いろいろそんな感じのお便りとかがいろいろ来てるっていう感じなんで、ね、うん、今回はそれをちょっといろいろ読んでいける回になるかなっていうふうに思ってます。
はい、はい、
そんな感じでございまして、今回もよろしくお願いします。
はい、それではここで一曲、まあ、最近ちょっとね暗いニュースがいっぱいあるんで、ちょっと明るくいこうかと、アニソンを流すと思います。灼熱を卓球娘オープニングテーマ、灼熱スイッチ。
アキヒロと
ワイドックの
別ラジ、はい、ということでございまして、改めましてパーソナリティアキヒロです。
どうも、誰か助けて、ちょっと待ってて、ピンチヒッター歩いたんです。
はい、そうなんですよ、ピンチヒッターなんですよ今回。
そうよ、
マンスリ
ーが助けてって言うから、
マンスリー2週目にして早くもピンチヒッターっていう。
まあまあまあ、ありがたいことですよ、
うん、これ何があったかっていう話なんですけど、うん、先週の収録後に次回どうするみたいな話をしたんですよね。
うんうん、
次回の収録日決めようみたいなのを打ち合わせしてたら、ワイドックがその週はもう仕事が立て続けて入ってて、もう朝から夜までの仕事が連日入って、唯一取れる日があったんですけど、その日もライブに行くって、ワイドックが。
忙しいね、
忙しい人ですねと思って、もうこれはちょっと、うん、でもスケジュールが取りづらいなということで、今回、うん、ルイタさんにピンチヒッター代わっていただきまして、
はい、どうもです、
来ていただきましたっていう感じでございます。
はい、そういうことです、
そういうことでございましてね、まあなんだよワイドックじゃねえのかよみたいなね風に思ってる方はね、
ごめんな、
申し訳ないですね。
めんごめんご、許して、
来週またね、元気なワイドックの元気な声を届けたいと思ってますんでね、それでライブレポートとかもね、なんだったら聞きたいですね。
あ、そうだね、
休みの間に何があったかとかね、うん、
うんうん、
そういう感じでね、 まあ、休むことは大切です。休むこと大切っていうのも変な話ですけどね。そういうメールが来てますね、普通オタで。馬券は推し勝くんからいただきました。
推し勝くん。
推し勝くんです。ね。
これ、彼は一体何を基準に名前を書いてるのね。
わかんないですね。みんなしっかり休むときは休んで適応障害にならないようにね。 SOS とか無理なときは無理って言うんだよ。
シンプルなメールだね。
シンプルな、馬券は推し勝くんからのメッセージでございました。
うん、そうですね。あれ、なんか不思議だな。なんかさっきかけた卓球娘なんかに、なんか最近適応障害で休んでる人いるよね。
本当だ。まさかそれ、
偶然だな。
それつながりで。
いやいや、そんなつもりはないよ。
つもりはない。おー、うん、どういうチョイスだったのか気になりますけども。
あ、いや、なんか、明るい元気な曲かけようかなって思ってただけ。
いや、まあまあまあ明るくはなりますよね。
そうそうそう、ね、おかしいな、
なんかあの曲を聴くと悲しくなるのは自分だけでしょうか。
まあそうだね、いろいろあるから ね、
今村彩香さん元気かなって思っちゃう。そっち。
いや、わかるよ。いや、でも俺もそれは思うよ。
本当そうなんですよね。もう一つ、こちらもメールが来てますね。はい、エネループさんからいただきました。
お、あれ名前変わってる？
あれ？って。はい、出演中の皆様こんばんは。
あ、どうも、は
い、
こんばんは。
こんばんは。声優業界いろいろと情報が舞い込んでおりますね。僕個人としては今後どんな結果になろうと基本的には応援し続ける立場でいたいですね。長期コンテンツで途中で声が変わったキャラに2回立ち会ってるエボルーブより
バンドリかな。
PS 元気です。
やりやがったな。
訂正します。 PS 1,2 年したら多分慣れます。その間めちゃくちゃに可愛がってください。あ
ー、そうね。まあ、みんな元気が何よりだね。
みんな元気。みんな元気でいようっていう話ですね。
元気すぎるとね、ちょっと問題になるかもしれないけど、元気なことはいいことだから。
本当に。そうですね。あともう一つ、エボルーブさん。これ読まなくてもいいかもしれないですけど、先ほどのメール、もしかしたら大喜利の件名で送っていた気もするんですが、普通のメールでお願いしますと。あ、まあ、普通のメールです
か。読まなくていいよ。
大丈夫ですよ。
その読まなくていいだろ。
大丈夫ですよ。安心させなきゃ。
あ、まあね。はい。
いや、その手前に大喜利が一番最初に来ててみたいなね、届いててみたいなのがあったんで、
そうだね、
そういう流れがあったんでね、多分こうご心配していたしたんだと思うんですけどね、大丈夫ですよ。エネループなのかエボループなのか。
そこが難しいね。
どっちなんだろうっていう話ですけども。まあいろいろあったっていう話を、これはもう一から説明した方がいいんですかね、どうなんですかね。
まあまあまあまあ、軽くでいいんじゃないですか。
軽くでいいんですかね。
先週の時点でね、結構いろいろあったわけだけどね。
あったわけで、まあいろいろなね、耳が早い人にはいろいろ情報が入ってるとは思うんですけども、どうですかね。ちょっと事件があったんですよね、何かしらね。
まあね、何個かいっぱいあったね。
あって、まあいろいろ関わってきてて、作家さんがどうのこうのみたいな話とかもね、話は聞きましたよ。
まあ元気すぎたね、
元気すぎた人がいたりとか、あとはなんか他にもなんか未成年に手出した人もいたりとかね。
いや、あれ未遂だから。
未遂
って、そうそう、 あの駅降りたのを追いかけただけなんで。
逮捕でもされてますもんね、なんかね。
まあまあまあ、はい、そうですね。
それでなんか、
あのね、
いやー大変だなと思うんですけどね。
あれ、さっきかけた曲なんかその人が作った気がする。
そうなんですか。
あれ、おかしいな。
なんかさね、あれですか、まあまあ統合すると作家さんが逮捕されたって話。違う。
まあまあまあ、あれ、そうそう、そうだね。
もじゃ先輩とさくらくんで検索してみてください。いつのだよ。
まあね、いや、まあそれ2つがまあね、先週収録してる時点でもう分かってた2つ
ね。ああ、そうですね。まあまあ、そので、その後コムチャがあってですよ。コムチャとカウントダウンがあって、桜井さん、桜井さんからのちょっとメッセージがあってみたいなのがあったんですけどね。なんかこう、なんだろう、いや、バレるやましいことあんなら鼻からすんなよとは思うんですけどね。こういうのも、
まあ、
難しいんですかね。
俺個人としては、
はいはいはい、
まあ、前のね、 あの不倫していろいろ降板になってしまった男性声優さんもいましたけど、
はいはいはい、
あのぶっちゃけ不倫とかは、うん、あの当人同士の問題だと思うんで、
まあまあまあ、
周りがとにかく言うことじゃないなっていうのがすごい思ってて、まあまあ、それでイメージがねっていうのは分からんでもないんですけど、
まあそうですね、
うん、まあそんななんかね、まあ、あの元気なやつのラジオはねしょうがないとはいえ、うんうん、
あまあまあまあまあ、
うん、あれに関してはしょうがないんですけど、あまあなんかそんなにね、うん、とやかく周りがというか、
うん
うん、言うことじゃないなというのはね俺個人としては思ってる。
そうですね、僕も個人で言わせてもらうとぶっちゃけどうでもいいっちゃどうでもいいんですよね、
うん、そう本当そう
本当そう、なんかまあね、なんか、うん、そのみんな幸せならいいじゃんっていう幸せなら OK ですっていう感じだそこで傷つく人が現れたらまた話は違うんだろうけどっていうので、ね、今回はまあまあまあその文春さんによってね明るみになってなんかこういろいろ揉め事になっちゃったっていうことではあるんでしょうけど、だから
まあでも、なんていうんですかね、うん、まあ前から思ってるんだけど、
はいはいはい、
まあそれでまあ役下ろされたりとか、まあないこともないわけじゃん、結構。
はいはいはい。
なんか活動がしづらくなるってのも、まあしょうがないっちゃしょうがないんですけど、
うん、
まあその人の才能というか、それが失われるのはすごいもったいないよね。
うん、そうですね、それ、うんぬん関係なく、実力でのし上がってきてた人ですからね。
うん、そうそうそう。そこが、なんか、一個のそういう事件によって、
うん、
なんだろうな、ないがしろになって叩かれるだけみたいな存在になるのが悲しいなっていうのは、
まあまあまあまあ、
そうね、思いますね。
うん。
うん、まあ、ぶっちゃけね、人間、誰しも、あの、完璧な人間なんていないわけじゃないですか。
うん、そうですね。
何かしらどっかで欠点があったりとか、
うん、
こう、ね、魔が差してそういうことをやっちゃう人もいるだろうから、
はいはいはい。
まあ、そういうところはね、まあ、何て言うんですか、元気だった作家さん
は
ね、
はいはいはい、
あの人は言ってもいいと思うよ。
ああはいはいはいはい、
うん、それ以外の人間がとやかく言うことじゃないなっていうのは、
うん、確かに、
まあ、俺の意見としてはありますね。
ただまあこのね、なんかこうラジオのリスナーさんはなんかこう裏切られた感はすごくあるっていうね、お気持ち表明をしてるファンはいっぱいいましたよ。
まあもやもやする気持ちはわからんでもないんだけど、うん、裏切られたっていう言葉は違う気がするんだよね。
裏切られた、うん、でもなんかこう隠して、番組始まった時からずっとこいつらは付き合ってたのかっていうこの社内、うん、現場恋愛なんか社内恋愛みたいな、なんかそういう感じじゃないですか。
うん、うんうん、まあでも、うん、まあうわしょうがないとは思うんだよね。そんだけずっと近くにいたわけだから、うん、
まあまあ、
まあ、男女だしね、どういう感じになってもおかしくはないから、しょうがないとしか言えないんだけど、
うんうんうんうん、
裏切られたっていう言葉は絶対違うなと思ってて。だって別にね、そのファン一人一人に対してプライベートでね、なんか愛を支えたわけじゃないでしょ、
まあ、
って。
それはそうですね。
うん。なんかね、イベントとかでみんな愛してるよとか言っても、そんなにリップサービスなわけじゃない、言っちゃえば。
まあまあそうですね。
うん。それをなんか、あ、本当に私のこと好きなんだって言って勘違いしてる奴らが裏切られたって言ってるのかどうかわかんないけど。
まあまあまあ、ガチ恋すぎたかもしんないしね。
うんうん。なんかそこら辺は難しいよね。
はいはいはい。いやだから桜井さん自身がその結婚してたっていう事実を後でなんかこう発表したっていうことに関してはみんな好意的だったじゃないですか。
そうだね。うん、なんかぶっちゃけ知ってたよみたいな人いっぱいいたよね。
いたいたいた。いて。
うん。
うん、そこに関しては驚かなかったけど、さすがにこれに関してはちょっとみんなダメージ受けてるっていうこの感じ。
まあね、てか何よりも俺はあの事件を見て作家さんが一番かわいそうだなとしか思えなかったから。
あー確かに。
だって7年でしょ確か。
いやもうほぼほぼ 10年ぐらいって言ってなかったですか。
あー10年か、そんぐらいか、あの番組自体が。
番組が9年やっててそれより前からみたいな。
あーそうなんだ。だその間ずっとね、まあ、結婚したのかその間なのかその前なのかは知らんけど、
二股ですよね桜井さん的には、うんうん、
まあね、それを長年知らずに、ね、
うん、
そういう関係でいて、
うんうんうん、
結婚してましたっていうニュースで知って、
はいはいはい、
っていうのは一番きついよねって思う。
まあその作家さん本人はきついでしょうね、うん、だから それ以降だってもう作家辞めるってなってもう仕事停止、うん、
まあ人間
っていう、
うん、人間不信とかになってもしょうがないなとは思う。
しょうがないですよね本当
に、それに関しては、
うんうん、でもこの作家さんのアカウントを見に行ったら、
う うん、
今もう鍵垢になってて、
うん、
現在本アカウントは第三者の手によって対応を進めておりますと、いういろいろプロフィール欄に書かれてて、ねうん、一部に見受けられます同行を得た攻撃的なツイートにつきましてはブロック等で対処しておりますゆえご了承くださいみたいなね、
うん、まあまあその自己防衛はでも正しいじゃ正しいと思うけどね、
うんうんうんうん、
その同行を得てるやつらがそれは悪いわけだし
そうですねうん、うん
まあ、なんか作家に対してそんな度を超えたことを言う、まあ、やつらは分からんでもないけど
うんなんか番組が終了したことによってなんだろうそのアンチがちょっと湧いてきたっていう、う
ん、ああまあまあそれはまあ分からんでもないね、うん、なんか番組好きで聞いてたのに、うんうん、その色恋沙汰のせいで終わったっていうのは、
うんうん、
嫌な気持ちになる人はいるだろうなとは思うね
そうそうそ
う、 うんまあ、でもその色恋沙汰だったことを知った上でお前らはラジオを聞けるのかとは思うけど
まあ確かにそのねえまた桜井さんがソロで番組をやりだしたらお前らは聞けるのかとまあ 作家さんが関わってなかったら聞けるかまあまあ
どうだろうね難しいとこではあるけど
ね、
まあ今はね桜井さんは、うん、やっぱおとなしくする以外方法はないかなとは思うけどね、
うんうん、
現状では、
まあもううん、沈黙というか反省の態度を示す感じですかね今は
うんそうだ ね、
うん、
ねまあぶっちゃけねあの逮捕されたとかいうわけじゃないからそこまで
まあまあまあ
グダグダ言うわけじゃない
あとはもう当人同士の話し合いですね、う
んかなと思いますね桜井さんに関しては
、うん、その
まあ捕まった作家さんに関しては捕まった音楽作家さんに関してはまあいろいろ思うとこはあるけど
あの人は それなりの地位があるのに何やってんだみたいな話ですもんねあれは
まあ、うん、まあ多分あれもね言っちゃえば魔が差したんだろうなとは思うんだけど
はいはいはい
いろいろねずっとまあ本当ここ5、6年とかでめっちゃ売れた人だからさ
はいはいはいはい
その間めっちゃ曲ばっか作ったりとかしてね、精神的にも疲れたとかあるだろうし、ね、それで魔が差して、うん、なんかそんな行動しちゃったのかなっていう気もする、うん、だけどね
ああいうの見るとどうなんですかね衝動的なんですかね
じゃないんだってあのそんなにちゃんと記事読んでないけどさ、うん、なんかタイプだったからつけたみたいなことを言ってたから
あなんか そういう系の常習だったりとかなんだろう、そう、今までもそういうことをしてきたのか、手口を、同じ手口をなんかでしたのかっていう風に勘ぐっちゃったりするんですよね。
でも、あれじゃない？あの、駅、あ、電車の中で、うん、あの子可愛いなと思って、そのまま後をつけるなんて、うん、そんな分かりやすいことしないでしょ、女装犯だったら。
ああ、そっか。
だから衝動的だとは思う。あの人はねちょっと僕いろいろ関わってたからさあの人作品には
そうっすかうん、
うん、
まあまあ
ねあのうん、
まあ、アニメ好きは割と避けて通れないところありますよね
そうだね、うん、まあそれプラスあの「アイカツ」っていう作品があるじゃないですか
ああはいはいはい
あの作品がね来年であの劇場版やるんですよ
ああはいはいはいはい
であの人アイカツ関連のメジャーなメジャーというかなんていうの、うん、本当メインな曲をいっぱい書いてる人だから
はいはいはい
そこら辺が使えなくなるとかになったら、うん、マジきついなって
ああ確かに
うん思うね
ねえなんか本当に、
うん、
逮捕されたからってなんかねえ曲がね
曲は悪いわけじゃないからね
曲はいい曲いっぱいありますしね
うんまああの人本当うん音楽の才能という意味ではマジでピカイチだと思ってるから
うん、
うん、なんかねこの逮捕を一つきっかけでなんかそれが終わっちゃうのももったいないというか、
ね、なんか、
うん、
しれっと名前変えて出てくるかもしれないですねひょっとしたら
まあそうだねそれはなくはないかもしれんけど、うん、まあとりあえず現状はねその罪を償うだりなんないしから、
う
ん、
そうですね、
ね、その相手が、まあ、どんだけトラウマになってるのかわからんけど
確かに、
うん、その具合によって出てきてもいいんじゃないかなとは
うん、
うん、思うね
そうですね、
うん、俺あれなんだよあの人をさ、
はいはい
まあ、先週ワイドック先生が言ってたさ、
はい、
あの京都プレミアムライブ
はいはいはいはい
お話出たじゃないですか
出ましたね
で あの土曜日行くって言ったでしょワイドック先生
はいはいはい
で俺も土曜日行くんだけど、
ええ、
その前日の金曜日にも行くんですよ僕
へえあそう
で金曜日行ってその後大阪の心斎橋にあるアニクラで
ああ
オールナイトしてからもう一回 京都に戻るっていうプランをしてて
音楽付けじゃないですか。
うん、そのアニクラの方でゲストに来る予定だったのよあの人。
あ、ご本人が登壇される。
そうそうそう。
へ
で、チケットを買った2日後ぐらいにあの事件があったから、おいってなって
ねえ、そうなんだ。へえ、
うん、
あ、これはもうちょっとそういう意味でも大ダメージじゃないですか。
うん、まあね、そのアニクラ自体は、まあ、あの出演キャンセルで、
うんうんうん、
ね、他の人呼んでる感じにはなったから、まあ、いけるんだけど、
はいはいはい、
なんかやっぱね悲しいというかなんか嫌だよねそういうのは。
そうですね、
うん、
いやーで、まあそういう風な関わり方をしてたんですねルイダンさん。
いろいろね関わってるね。
うん、だって、うん、まあそんな本当に、ポケモンの曲今オープニングだってな流れてるんですよね、うんうんうん、あれもその人が関わってるみたいな話で。
そうね、編曲だよね確か。
編曲で、でなんかその編曲のところが消えてたらしいですね。
うん、
今回ね、アニメでやっぱ報道を受けてというか、
うん、
そこまでするかとは思いますけどね。
まあやっぱあれじゃない、やっぱ被害者のあれを持ってみたいなことを言うけども、うん、まあまあ分からんでございます。それはその被害者の人がどんだけでそのトラウマを負ってるかによって名前を見るのも嫌だっていうのが分からんでもないんだけど、
はいはいはいはい、
そこら辺がね、そんなその人がそんなでもないんだったらそこまでする必要ねえじゃんって気もするし、
うん、
まあかといってやらないってのもまあ問題だとは思うからやるんだろうけど、
まあねえ、そのこれもすごいニュースでしたねっていう、
ね、でかいニュースだったね、
でかいニュースでした。このどでかニュース2つがあって、
うん、
さらに今週ですよね。
そうですね、
なんかいる、まあ、声優ニュースで言いますと、このマリカさんがちょっと、うん、はいはい、適応障害だって話とか、
う
ん、楠木智さんが虹ヶ崎の交番ですか、
うんうんうん、交番だね
っていう、この2つが入ってきましたね。
うん、まあ、ともりるさんはね、前から、
まあまあ、踊れないっていう風な、ね、ステージで激しい動きができないっていう風には言われてたんですけど。
ね、南條さんと同じパターンだなと思ってたけど。
うん。
いや、まあね、しょうがないよなって思うけどね。
まあまあ、ね、誰にだってなり得る話ですもんね、そういうのって。
うん、なんか一応ね、あれ難病らしいもんね。
うん、らしいですね、本当に。治りにくいっていうか、まあまあまあ、だからまあ、うん、まあ普通に生活してる分にはっていう感じなんでしょうか。まあ、
なんかそうだね、激しい運動をしたりするとみたいなことは書いてあった気がするから、うん、
ね、
まあ普通に生活する分には問題ないんじゃないって思うけど。
そうですよね。だから、まあちょっと声優コンテンツがね、ちょっと歌って踊れる人をね、求めすぎた結果、うん、こうなっちゃってるところはありますよねっていう。
うん、そうだね、
うん、
俺もそれは本当前から思ってることはあったから
これ通るようでも言ってた気がする。
あ、言ったかもしんない、
言ったかもしんないですね、分かんないですけど、まあまあ、
うん、まあでもともりるさんに関してはさ、まだ うん、そこを降板するっていうだけでさ、
うん、
そういう活動を、
そうそうそうそう、
休業するとかいうわけでもないじゃない。
うん、音楽とかね、まだね、
うん、さんソロでね、
ソロでね
やってるわけだし、
あの人の曲好きですしね。
わかる、すごい好き、
うん、めちゃくちゃあの感じ、なんだろう、そのなんていうかな、その作り方というか、なんだろう、さゆりに似てるなっていう。
あ、なんか俺個人としては、うん、あの流行りとかそういうものによらずに自分の好きな音楽をやってる感じがしてすごい好き。
はいはい、そうそうそうそう、それはそうですね。
うん、うん、ね、なんかなんだろうね、
うん、
やっぱ踊れる声優が大事なのもわかるんだけども、
うん、
ちょっと違うよなって。
そうですね、
前から思ってて、
うん
うん、ちょっと前にもさあったじゃない、あの花森ゆみりさんがさ、
あ、はいはいはい、
リステージ
オルタンシア、うん
うん、の
小沢ありさんとやれてるやつね。
そうそうそう、あれでね、歌って踊るのはちょっとやりたくないみたいな感じで降板したみたいな、
ありましたね。
うん、まあそれはあの結構戦いったけど、俺としてはそれはそれで正解だと思ってたから、
うん、
うん、まあね、あのなんていうの、多分花森さん的には声優として演技がしたくて声優やってるっていう、
なあ、そうなんですよね、
のがあるから、うん、
アイドル声優って見られたくなかったのはあったかもしれないですね。
うん、まあなんかそもそもさ、声優さんってやっぱ演技がしたくてやってる方が、うん、多いわけじゃない。
そうですね、 役者を志してというか、
うんうんうん、そうだからこそそんなマルチに活動する気もなかったし、うん、それにばっか時間が割かれるっていうのが嫌だなっていう人もいるんだろうなっていうのは
確かにそれはあるでしょうね。なんかこう、うん、ダンスレッスンだとかそういう時間にね、
うん、そうだからこそなんていうの、今のなんていうのかな、声優業界というかアニメ業界ってどっちかって言ったらその歌って踊れて顔出しができる人ばっかを求めちゃってるから。
そうなんですよね。
そこがやっぱあれだよね、そうやって演技がしたくてやってる人との、
うん、
なんていうの、こう心の違いというかそうものはあるよなって前から
行き違いが生まれてますよね、
うん、
そういうのに、うん、
まあでも実際ねその演技だけで食っていけるっていう世界じゃないのも分かっていくから。
そうなんですね、
難しいところ。
売れてない人ほどそういうのに手出して少しでもなんかこう人気を獲得するみたいなところあるんですよね。
うん、そうそうそう、
うん、のもあるしっていう、
うん、難しいところだよね。
難しいですよね。アイドル売りしてちょっと知ってもらってみたいなのもして、
うん、
なんとか食っていけてる人もいるしみたいな、ね、これもなんか何を知ったような口を聞いてんだみたいな話とか
まあまあそうね、
なんですけどね。うん、そう、それを言うとね、うん、そうなんですよね。だから演技一本でうんっていうことを言い出すと、
うん、
あ、でもエロゲ声優もそうかっていう。
いや、エロゲ声優さんはね
違うか
俺個人的にはエロゲ声優さんで真摯に演技と向き合ってるというか、
そうそうそう、むしろそっちの方がアイドル感ないですよね。
そうそうそう、まあね、ぶっちゃけまあこの番組でもよくね出てる裏名義ってものがあるじゃないですか。
裏名義僕はなんかこうあまり触れたくはないですけど、そこら辺に関しては、
うん、いや、まあ触れたくはないけどさ、うん、まあ、そういう人もいるわけじゃない。裏名義でこういう活動、まあそっちのね、はいはいはい、あのゲームの方で声優をやってて、はいはいはい、今は表でもやってるっていう人もいるわけじゃない、う
ん、はいはいはい、
そういう人の方がやっぱ演技がうまいというか、
ちゃんと培われてるんですよね。
うんうん、そうそう、まああえて名前言わないけど、
はいはいはい、
最近だとさ、スパイファミリーとかでねあのすごい売れた人いるじゃない
いますいます。あ、その作品言っちゃうんだとは思いましたけど、うん、
いや他いいあの出し方がなかったから。
デイのデイ冒険とかあるじゃないですか。
あ、そっかそっか、うん、まあね、あの人とかさまさにさ、まあ、演技がめちゃくちゃうまいわけでさ、
そう
で、まあ、結構前からねアニメ業界でも声優よくやってたけど、
うん、
ようやくスパイファミリーでこうメジャーになったというか、
はいはいはいはい、
なったわけじゃない。
そうですね、
なんかそういう人がもっと増えるべきだよなっていうのは思うけど、
うん、
うん、
そうですね、本当に、
まあ、別にね、あのエロゲーやってないから演技が下手とは言わないけど、
そうそうそう、それはそう
です。間違いなくやってる人の方が演技がうまい確率が高いというか、
本当に、うん、ね、顔出しもせずに済みますし、なんだろう、
うん、そうそうそう、
表に立ってそういう歌って踊ってもないですしね、なんだったら、
うん、
うん、
まあ、表に立った方が売れる近道なんだろうなっていうのは分かるんだけどね。
まあそうですね、表に出てプッシュされて人、うん、なんだろう、そのまあ、エロゲってのもなんかこう日陰者みたいなイメージもありますしね、なんだったら、
まあまあね、
その、うん、なんだろう、知る人ぞ知るみたいなもんになっちゃってるところはあるんでね、
うん、そうだね、
うん、やっぱいろんな大衆に知ってもらうには一般メジャーに行くべきなんだろうなとは思ってはいるんですけど、
うん、まあでもこうやってなんかなんていうの、うん、演技が上手いから売れてほしいみたいな考えを持ってるのって多分30代を超えてるから言えることだと思うんだよ、
まあ、そうですね、
勝手に思うけど、なんか若い子たちってさ、
うん、
まあ、最近の若手声優とかも多いんだけどさ、
はいはいはい、
声優を志したきっかけが、まあ、ラブライブとかああいうコンテンツを見て、なんか演技もできるし歌って踊ることもできるっていうのに憧れてなったって人も結構最近多いからさ、
そうなんですよね、うん、そういうもうアイドル声優コンテンツを見てそのフォロワーといいますか、そういう感じでなってくる人っていうのは、
うん、
がもうそれが主流になっちゃってるっていうのも、
そうそう、それが多いからなんていうのかな、まあ、中堅というかそこぐらいの、ね、顔出しもあんましないし、
うん、
演技一本でやってる声優さんが売れないっていう状況もあるんだろうけど、うん、かといってやっぱね、某武士道の会社みたいにさライブをいっぱい打ったりとかしちゃうとやっぱ体調崩しやすくなっちゃうしなっていうのも、
あれもそうですね、あれも、
うん、
いっぱいライブ、本当顔出しコンテンツですよね、あれは本当に、
うん、 ね、本当、ね、あのバンドをやるコンテンツだってさ、
うん、
絶対そっちに練習ばっか栄えて声優の仕事なんて全然そのやってらんないだろうし、
楽器演奏を声優に求めてねっていう、
うん、まあ、最初コンテンツとしては面白いなと思ったんだけど、まさかあんな頻繁にライブやると思うんかったから、
だから長く続けば続くほど足かせになりますよね。
うん、そうそうそう、だから前から思ってんだけど、あの会社のコンテンツで人気になった声優さんって本当なんていうの、長生きするかすぐ辞めるかを二択じゃない基本
そうですね、
っていうのをすごい思ってて、
はいはいはい、
で最近ね、まあ、体調崩した声優さんとか、なんかそうやって休業してる声優さんだって大体アイドルコンテンツに関わってる人じゃない、
はいはいはいはい、
うん、って考えるとやっぱそういうね、ライブとかそういうのがやりすぎなんじゃないかなっていうふうには思っちゃうね。
まあそうですね、
うん、まあマリンカさんもね、ウマ娘とかがあるわけだし、
うん、
あ、イヤホンズの活動がそんなに苦になってるとは全然思わないんだけど、
まああれはもうなんかマイペースにやってはいますよね、うん、イヤホンズとか、
うんうん、ね、ソロ活動をやりながら声優やって、うん、
確かに
娘で歌って踊ってって考えると
わらじいくつ履いてんだって話ですよね。
うん、まあそれ考えるとね、まああの大橋彩香さんとかマジどうなってんだよって思うレベルなんかにさ
それはそう、
本当に
それは化け物です
うん、本当そう思うんだけど、なんかね、やっぱそういうので負担がかかりすぎてるだよなっていうのは素人ながら思っちゃうよね、うん、
そうですね、
まあ、これをね、あの声優やってる人からしたら何をしたくような口聞いとんねんって思うかもしれんけどな。
本当そうですね。
うん。まあでもそれもやっぱ一因にはあるよなって思う。
うん、あ、確かに。
うん、まあ、体調不良じゃなくてもさ、なんか精神的になんか嫌になって辞めちゃう人とかもいるわけじゃない。
うん、
そういうのもまあね、俺らは知らないけどさ、声優業界でなんか先輩にいじめられたりとかもあるかもしれんし。
はいはいはい。
まあ、あとシンプルにこうやってアイドル売りみたいな売り方が多いから変なオタクがついてとかも多いだろうしさ、まあ、って考えると
ですね、うん、
うん、辛いよなって。絶対ストーカーとかいてもおかしくないもんね。
確かに、
あ
ー、うーん、いやーねー、本当に
本当ね、辛いよ、
辛いですそれ、うん、もうそのなんだろう、言っててなんかこう気分がね、良くない良くないですね、この話は。精神衛生上良くない話を今、
そうね、
割とちょっと長くしてますけどね、皆さ ん、
ね、
閉塞感しか生まれてないです今
ですね。まあ、もっとはね、明るい話題にしようか。
明るい話題
ないけど、
でもああ、そうね、そう言ったらまあまあ、もう大喜利言ってもいいんですけど、ちょっとちらっとじゃあその明るい声優さんの話題もう一つ、声優さんかな、あのiPhone ユーザーさんの話
いいねいいね、明るいね、
ちょっと明るいんですけど、先日お笑いライブで iPhone ユーザーさんが出たっていう話で、
うん、
そんな、なんだっけな、ゲーロンステージみたいな名前の、
うんうん、K ダッシュかなんかのステージでね、
ジャスさんの、そう、
うん、
あったんですけど、
うん、
あれでその iPhone ちょうど配信が YouTube でされてて、実は、
うんうん、
ゲレロンのやつが、はいはいはい、で、うん、それをなんか期間限定というか、その時間内しか配信されてなかったみたいなんですけど、
はあはあ、
ちょうど見ることができましてですね、
おう、
っていうか巻き戻すことできたんで、その時間内
うん、うん、
あ、見れるなって思って iPhone ユーザーさんのとこだけちょっと見たんですよ、
うん、
そしたらですね、まあ、2分ぐらい、1人2分ぐらいの、だいたい短めのショートネタをいくつかみんながやっていくみたいな感じの、やつで iPhone ユーザーさんも披露してたんですけど、
うん、
これがですね、なんかこう、その、蓋を開けてみればっていうか、なんかこう、来場者の投票で1位を取ったらしいですね、この iPhone ユーザーさん。
ああ、なるほど、なるほど。
ゲームステージ。だこれ組織票の可能性もなんか考え、まあ、悪い言い方をすると組織票の可能性もあるなという、
まあまあまあしょうがないんじゃない
ですか。でもまあまあそれはそれでしょうがないですけど、でもネタはネタで面白かったっすよ、正直僕も。
ああ、そうなんだ。
見たんすよ。
俺は全然見えなかったからな。
あ、そうなんですよ、ちょっとね、教えたんすけど、ちょっと時間の、ね、都合上、
そうね、パチンコってだからさ
見えなかったっていうで、うん、しかもだからその来場投票で1位取ったからっていうので K プロライブ出演決定までK-Pro ライブに出演が決定しちゃったらしいです。
トム・ブラウン×iPhone ユーザーが見れるかもしれない。
これはちょっとね、やってくれたなっていう感じですね
本当ね、
みんなの投票で。でもなんかその、これ言っていいのかな、でもネタの内容って。
やめといた方がいいんじゃない、一応。
あ、やめといた方がいいですか。なんその、うん、ちゃんとしっかりした内容で、オチまで、ちょっと、もう2分の間に。うんうん、で、なんか、ちょっと湧いたところがあって、あ、この、そのボケ、面白いボケが一つあったんですけど、
うん、
実はそれは、なんかこう、当日アドリブで決めたみたいなところだったらしくて、
そうなんだ。
ちょっと追加で入れたボケだったっていうので、それがなかったら滑ってたみたいな、本人がちょっと言ってましたね。
しかし iPhone ユーザーさんアクティブだよね。
iPhone ユーザーさん本当に、もう本当やると決めたらやるタイプですね本当に。
いや、かっこいいよな本当に。
すごいですね本当に。
うん、いや、いいね、お笑いいいね、やっぱ
お笑い、こうドラマがありますねこれは。
うん、ドラマがあるよ
本当に。こう iPhone ユーザーさんの今後のね、ね、ネタにも注目っていう感じですかね。
うん、もう目指せ R1 ってことでね、
R1 グランプリを本当にもうソロピンネタでね、
うん、
頑張っていただきたいんですけど、
もしくは誰かと組んで、M1 かもしれないしね。
確かに確かに、まあ面白いね人っていっぱいいますからね。
うんうん、
そういう人と
iPhone ナノマシンで出ればいいじゃん。
なんで男女コンビでね、
うん、そうそうそう、
もう絶対もう上がっちゃうよ。ステージ真っ白い。 iPhone ユーザーさんも客席見れなかったって言ってますからねこれ。ステージ上がった時、
うん、だから来年ちょっと M1 それで頑張ろう。 iPhone ナノマシンで
会ったこともないですからね僕。
エレガント iPhone でもいいけど、
メールでしかやり取りしたことないですから、メールと Twitter ででしか。
いや、そのメールでちょっと送ってるよ、じゃ来年ちょっとやりませんって。
いやいやいやいや、
頑張りましょう。
もうアマチュアもいいとこです。
ナイスアマチュア賞目指しましょうって。
アマチュア iPhone ユーザーさんもね、アマチュア芸人としての一歩を踏み出したっていう話でございましてね。なんかそういう、感じで、そういう iPhone ユーザーさんの、トピックスも明るいネタでしたね。
そうだね、
明るいネタをちょっと入れさせてもらいまして、
もう、ね、今はお笑いもね、熱い時期だからね。
ああ、そうですね。
M1 もね、ソロと準々決勝か、が始まるから。
3回戦、結果出ましたからね、なんかね。
そうだよね、3回戦の結果が出たからね。
まあ、あんまり本当に、なんか、その、ああいうの見てもなんか、その、
うん、
流しちゃうっていうか、なんか、半分ぐらいしか知ってる人いないな、みたいなのもあったりして。
ああ、まあまあまあ、そうだね。まあ、売れてる人と、そうでもない人がやっぱりいっぱいいるからね。
だから、なんか、もうちょっと絞られてから注目しようかなぐらいの感じで思ってたりするんで、
俺はもうあのガチ勢なんで1回戦から全部動画見てるんだけど。
いや、面白いっすか。
いや、面白いよやっぱり。
で、なんかそのこれは言ったろみたいなのが落ちたりとかもするんすか。
あるね。なんか3回戦がの大阪京都の動画が今上がってる状態なんだけど、
はいはいはい、
大阪京都もほぼ全部見終わったんだけどさ、なんか、あ、これ落ちるんだっていう人は結構いたね。
へー、
うん、結構受けてんのになっていう、
ああ、
結構いて、うん、
はいはいはい、
なんか全体的にレベルは高いなって気がするやっぱ。
なるほど、
うん、
ここら辺もね、なんだったらジゴロさん呼んでもいいんすけど。あの人多分裏関わってますよぶっちゃけ。
あ、マジか。
多分その大阪の審査とか、
ああ、そっかそっか。
今年関わってるかどうか知らないですけど、前関わったことがあるみたいなのをチラッと風の噂で、
おお、すごいね。
そういうなんか、まあ、作家さんの一人なんで、大阪のお笑いの、だから
お笑い、ね、
お笑いトーク多分ルイタンさんとできるかもしれないと思うんですよね。
ああマジか。だから俺そこまで
分かんないですけど、だから M1 の総評とかをなんか
こう、ああ難しいね、でも
言い合うみたいなのでも全然面白いと思うんですけどね。
M1 の評価ってでも難しいよね本当見てて、
まあ、それはそう、その笑いの観点ってのはやっぱ人それぞれだと思いますからね。
うん、なんか個人的にこういうネタが好きなんだけどっていうのもあるからさ、
うん、
やっぱ、
うんうんうん、
難しいよね。
まあでもそれもなんか一つのなんか意見としてなんか喋ってみるのも面白いんじゃないかなとね、うん、思うんですよね、うん、なんかそんな風なことを思っちゃいました。M1 とかを聞いてると。
そうね、
はい、
今年は誰が優勝するかな、楽しみだね。
はい、そんな感じでね、まあ、年末をお楽しみにっていう感じですね。
そうですね、
はい、そんな感じでございまして、じゃあこちらもこちらで お笑いやっていきましょう。
お、はい、やるぞお笑い、
別ラジ大喜利
やったぜ、
はい、ということでございましてね、今回の別ラジ大喜利なんですけども、コンピューター3000年問題、 一体どうなるということで、今回募集しました。まあ一応ねいろいろ来てはいるんですけども、はい、まずツイッターの方からちょっとツイッターのリプライに寄せられたやつからやっていこうかなと思ってますね、はい、
はいはい、
こちら新米お兄さんからいただきました。
あ、今回は新米お兄だ。
まあツイッターのアカウントなんでね。
あ、そっかそっか。そうやね、
そうです、ここは変えられないみたいなね。
そうやそうか。
もしくは馬券は推し勝くんっていう新しいアカウントを作ってもいいんですよ。
なんかもう作ってそうだけどな。
あ、調べたらあるかもしれないですね。
うん、ありそう。
はい、ということで、いきたいと思います。
はい、
競馬のオッズがごちゃ混ぜになる。
おお、
オッズね、
結局競馬、
競馬ネタでした。お兄は結局お兄は競馬かいってね。
やっぱ推し勝くんじゃないか。
推し勝くんだったんだねって。
競馬分からんからな。
ていうかもうちょっと一回外がうるさくなってます、ちょっと。
え、なんで？
あのね、明日お祭りなんですよ、地元の。で、今なるほど、太鼓叩いて練り歩いてるんですよ今。だから太鼓の音がどんどんひょっとしたら入ってるかもしれない。
俺聞こえないよ。
あ、そうっすか。ちょっとね、うん、今レコーダーの方にはちょっとうっすら多分後ろで入ってる気がしますねっていう、そんな文化の日の前日前夜祭が行われてる地元でございますけどもね、はい、
いや、わかんない、もしかしたらあのお祭りの太鼓じゃなくてさ、
うん、
あの安田 大サーカスが近くにネタやってるかもしれない。
なるほどね。 あの3人が揃ってるのなかなか珍しいですね。
もうね、最近見ないからね。
そうですね。はい、ということでございまして、続きましてライコリーさんからいただきました。
お、ライコリ
ー、ブロッコリ
ー、マリモッコリー、
はい、さんからいただきました。
はい、
はい、人型になる、
コンピューターが、
コンピューターがっていうこと、
アンドロイドってことですか。
トランスフォームしちゃうってことなんですかね。
そうか。あ、でもなんか3000年だったらもうできてそうな気もするけどな。あ、アンドロイドは、
はいはいはいはい、
うん、理想だよね。
確かに確かに、3000年、もうロボットってね、いつできるんだろうってね、思う、
うん、
ね、本当に、
まあもう多分できてるけどね、多分、
うん、昔だったらね、そのドラえもんっていつできるんだろうみたいな風なね、こと、
うんうん、
車は空を飛ぶみたいなね、こともね、言われてた、
ね、
ね、
まあ、ラブライブスーパースターじゃない、サンシャインで空飛んだじゃん。
あれキャンピングカー。
そうそう、空飛んだじゃん。
あれはどこまでをリアルと捉えていいのかっていう。あれ、
うん、
あ、俺たちが見てたのはどこ、リアリティラインどこだっけっていうのはちょっと混乱するところではありましたけどね、あれは。
もうね、俺あのシーン多分あのアニメで一番笑ったシーンだけど。
そうなんですね。
うん、
あ、改めて見返そうかなっていう感じですよね。はい、
はい、
続きましてですね、こちら、メールでもいろいろいただいてますね。はい、どれから行こうかな。エボルーブさんからいただいたやつがありますね。はい。
お、
こちら。燦然と輝いている。
輝いちゃった。
何が？コンピューター。
なんだろうね。なんだろう。あの、変なサイトでも開いて、すげえ光激しいやつ開いちゃったのかな。
ピカーってね。
うん。なんかあのめっちゃ激しい機械の点滅のサイト、
なんですかね、その カウントダウンと同時にですか。
うん、時代サイトみたいなのを開いちゃったパターン。
輝き出すんですか。
ね、3000年何見てんだっていうね。
3000年だから3000なんだ多分。
あ、なるほどな、
そういうことだ。
そういうことか。
3000と3000をかけてるんですね。
なるほどな。
今気づいた。
3000年で3000で3000円になぎだ。
はやてのごとく。
いや、言いたかっただけです、今
の。まさかのね、は
い、
まさかのはやてのごとくが出たところで。あれもアニメをね、うん、1期しか見てないな、そう考えたら。
あのね、見なくていいよ。
そうですよね。なんか、2期から方向性がちょっとねっていう。
あの、うん、一期の最初の2クール見ればいいと思う。残りはもう見なくていいと思う。
確かに。
マジで追いじゃう展開しかないから。
あ、はいはい、はい。
原作と関わっての劇場版ぐらいしかないから。
ああ、なるほど。
うん、そこ以外は別に見ない必要はないかなって思います。
ストーリーとしては。
うん、一応全部見たんで、
うん、
見なくていいと思う、あれは。
なんか、監督を押し出した回あったな。
ああ、あった ね、そんな回も。
あれもわけわかんないなって思いながら。
ねえ。
ね、うーん、はい。はやてのごとくの話はいいですね。はい、
そうですね、はい。
続きましてですね、こちら、はまはまさんからいただきました。
おっ、はまちゃん。
はまちゃん。たまごっちがバグって、画面いっぱいに1000年分のうんちが。
ちょっとありそう。
ああ、の2000年から3000年に行くね、うん、切り替わるタイミングで
バグってね、
1000年分うんちが溜まってたって
、うん、その1秒の間に1000年分の脱粉が、
ね、もう流しても流しても追いつかないっていう
ねえ、脱粉だっつってね、
脱粉だ志村さんはね
ええ
いや、どう処理ができないね、それは。僕もそれは。
すまんすまん。
いやいや、まあ、変なおじさん。
そうね。
変なおじさんみたいですね。
変なラジオをやってる変なおじさん二人だから、
ね、変なおじさん二人が、今やってますよって、ね。変なおじさんって。変なおじさんって。
だからって。
手をぐるぐる回しながら。やってるわけですね。
うん。
いやー、たまごっちっていうところがね、またね、面白い
ね。まあ最近また流行ってるらしいしね、たまごっちね。
あー、なんかたまごっちもね、いろんなコラボとかもありました。鬼滅っちとかね、見たことあります。
あったね。
売れたのかなって思いながらね。
どうなんだろうね。もうファングッズみたいなもんだからな。そうそうそう、ファンは買ったろうけど。
確かに、なんかいろいろたまごっちも、ね、根強いなと思いながらね、歴史
は、まあね、やっぱシンプルイズベストなのよ、多分。
ね、本当、歴史は繰り返すんだな、みたいなね。
そうだね。
まあ、そんな、たまごっちはいいです。3000年の話いきましたね。
はい、はい、はい。
続きまして、はまはまさんからいただきました。
よっ、はま寿司。
はま寿司。
え？
はま寿司。はまはまさんのはまはそのはまなのかな？わかんない
けど、ね。そうだろうね、わかんないけど。
こち亀がまだ続いてるような気がする人が続出。
なんで？
こち亀、まあね、2000年の代表作ですか。
まあ2000年の代表作になるの？
わかんないですけど、まあまあ
どっちかって言ったら90年代じゃないのあれって。
そうですね。
代表で言うと。
まあまあまあな、ずっと続いてる作品だから今でもなんか続いてんじゃないかって思っちゃう時はふと思ありますけどね。こち亀って。
あ、そうか。うん、もう言うてね、終わって結構経ったよね、もうね。
で、そうそうそう。でも、たまに新作やるんですよね、あれ。
あ、そうなんだ。
そうそう、なんか、その、VTuber の回とか、コンビニ本限定で入ってたみたいなのとかね。
へー、
そういうのがあったりして。それをなんか、まとめて収めて、だから最終巻が出た後にもう一巻プラスで出たみたいなことがね、こち亀ってあったんですよね。
はあ、はあ、100何点5巻みたいなやつだ。
まあまあまあ、ちゃんとナンバリングはされてたはずなんですけど、そう、最終巻の後にもう一冊新刊が出るっていうこち亀がね、そういうことなんです ね。
すごいね、こち亀ってやっぱ。
こち亀ってやっぱ。
全然見てないから分かんないけど。
うん、なんかでも歴史って続くんだなっていう。だから、ね、まだ、ね、3000年後も続いてる可能性はあるかもしれないですね。
いや、多分コボちゃんの方が続いてるな。
コボちゃんも続くか。ねえ。ゴルゴ13とかもね、まだその
ああそうだね、
そう、作者がお亡くなりになってもまだ続いてるっていう話
ね。息子さんでしょ確か。
そうそうそうそう
ね、このままずっとね、その息子さんが亡くなってもそのまた息子さんが書いて、
うん、
永遠にゴルゴが続く世界線があるかもしれない。
あるかもしれないですね。
うん、
本当になんかそういう何かしらね、あるかもしれない、うん、ベルセルクとかもね、なんか
ああそうだね、
そうだし、それを言うとなんかこう不謹慎かもしんないけど、
うん、
やめとくか。やめときますか。
いや気になるな、なんだよ。
ハンターハンターとかどうなんだろうな。
そうだね、ハンターハンターがいつ終わるのか
って、ね、怖いっすね、あれもちょっといつまで続いて、うーん、いやもう体が悪いってのもありますからね。
うん、まあね、頑張って終わらせてほしいなっていうのはありますけどね。
うん、
本当に、うんうん、なんかね、ゼロの使い魔はね、作者さん亡くなる前にギリギリ終わらせたからね。
ああ、そういうのも、なんか未完の作品ってのもありますからね、なんだったら。
まあ、あるね、何個かね。
いろいろね。
うん、未完でね、アニメ化して大失敗したアニメのところいっぱいあるからね。
どれだな、
名前が出てこないんだよな、あれ。
にゃんこいとかですか。
あ、にゃんこいもそうか。
にゃんこいとかですかね。
ハイスクールオブザデッドとかね。
あれもお亡くなりに。
そうだよ、あれ原作者の人亡くなってるから。
はいはいはい。犬僕シークレットサービスとか出ましたよね、
う
ん、僕に。
ああそうね、出雲もそうだ ね、 そうですね。あとなんだっけ、あのあれ、あのファナがオープニング歌ってて、トモリルが主演やってた、なんだっけ、あの絵本のやつ、確かワイドック先生が DVD、
メルヘンメドヘン、
え、
メルヘンメドヘンですね。
あ、そうそう、メルヘンメドヘン、そうそうそ う、 そ う、 そ う、 そう、あれもそうじゃない、
監督さんがイラスト描いてるやつ、
そうそうそう、あれもそうじゃん、
そう、作者さんが亡くな
ってからアニメ化してね、作画がひどすぎて大炎上した。
あ、そうなんですよね、そう、作者お亡くなりになってから作られたアニメなんですよね、あれね。
そうそうそうそう、
確かにそうだそうだ、
うん、メルヘンメドヘンが完結するのは3000年かもしれない。
あまた忘れた頃に
しれっと誰かが書いてくれるかも。
なんかね、それがオフィシャルになるかどうかはともかく
そうだ ね、
ね、そういうこち亀からこんな話に広げちゃって
そうだね、3000年関係ないからね、
関係なくなっちゃってたねっていう話でございました。はい、続きまして浜浜さんからいただきました。
はい。
街に3000の形のサングラスをした若者が大量発生
それは実際あるだろうけど、コンピューター関係なくね。
2002とかの時ありましたよね。
あったね。
こういう、なんかサングラスの。
2010とかね。
2010とか。なんか。
あとオリンピックの形ですよね。
ああ、はいはいはい。丸が2つあったら形作りやすいですね、とりあえず。
そうだね。丸が2つあればいいわけだもんな。
うん。あで、
なんか思いつくかなと思ったけど、思いつかなかったな。
2660年とかですか、次は。
ああ、そうだね。
66あたり、ちょっと穴開いてるから、やりやすいかもしれないですね。
うんうん、そうだね。まあ、2060年でいけるけれども、そうだ
ったら。60年、まあまあ、確かに。
うん。
ああ、まあまあ、そういう、ね、サングラス。次のサングラスはいつまあ、かけないですけど ね、そんなサングラスは。
どうなんだろうね、バーチャル渋谷とかで流行ってんじゃない、3000年。
ああ、なんかアバターとか作ってそうですね、その時は。
うん、アバターがさ、なんか3000年になった瞬間にさ、アバター全員があの3000のメガネをかけさせられてるっていう。
ああ、
バグ。
バグ。確かに。そうね。今、メタバースとかありますからね、メタバース空間とか。
そうそう、うん。今やメタバースの時代だからね。
そうですね。メタバース全然さっぱりわかんないですけど。
俺も全く知らん。
この前
なんか、おじさんしかいないからな。
この前メタバース特集って NHK でやってて、
昨日の夜やったやつじ
ゃない。ああ、それですか。僕あの沼にハマって聞いてみたってやつで。
昨日100カメでやってたよ。
あ、マジっすか。へえ。このフォートナイトでメタバースができるんですね、あれね、なんか。
うん。
っていうのがやってて、へえって思って。
へえ。
フォートナイトで。
すごいね。
高校生のなんか職人さんみたいなんで、メタバース職人が取り上げられてました。うん、
へー、メタバース職人、
そういうのがいるんだなっていう、その街並みを再現するみたいな、
うんうんうん、
メタバース空間で再現するみたいな、ものの1時間ぐらいでこうバーって見た風景をみたいなやってる人がいて、すげーって思いますよね。
これもじゃあもう秋広さんあれじゃない、あの VR コーチ作るべきじゃない、
コーチを。あー、ちゃんとした縮尺でできるかない
や、むしろあの何もないんだったらさ、めっちゃ簡単じゃん。
ああ、確かに確かに、
うん、地面とちょっと道路作ってコーチですって置けば
コーチなめんな、いろいろね、お叱りが来そうな気がしますよね。
そうね、すみませんでした。はい、
では続きましてですね、ライコリさんからいただきました。
はい、ライコリ、
ブロッコリ
ー、マリモッコリ、よし、
マリモッコリー、
どんだけ
どんだけはい、はい、
はい、
今まで見てきた AV が自動再生される、
やだやつだね、それは。
これはちょっとね、やっぱ問題ですね、大問題ですね。
今まで再生されていったってことは履歴からってことでしょ、つまり。
ああ、そうですね。
ってことは全く見てない人は何も起きないってことよね。
あ、確かに確かに。
で、秋広さんは音声作品ばっか流れるってことでしょ。
あー、そうなりますね。まあでも
それ趣味思考がバレるっていう。
音声作品もね、1本2時間とか長いっすよボリュームがすごいっすよ。1日経っても終わんないっすからね。
同時再生で一気に始まるかもしれないから
頭おかしくなっちゃう
頭バグっちゃう、
頭バグっちゃう、脳が溶けちゃうよ
うるさいな
って。オズワルドのね、伊藤さんでしたよね、今。
あ、そっち？そっちか。伊藤ちゃんの方か、今の。
伊藤、そうでしたね。もうなんか、その当時のネタでね、なんかこう、一個なんか、誰かに言えたら面白かったなと思いながら、ちょっと今更感あるなって思って。もう、
そうね。
うん、空豆さんあたりに、あなたの作品を聞くと、脳が溶けちゃうよってなんか、メッセージ送ってみたらよかったなって思いながら、もう今更だなって。
そうだね。まあ、今年の M1 でね、また頑張ってくれれば。
まだオズワルド、そのネタやってくれかな。その言葉はフレーズ絶対言わないだろうなっていう思ってますよね。はい、続きましてですね、こちらが、この方がラストでいいんですかね。
お、はい、
お名前すだちさんからいただきました。
はい、
コンピューター3000年問題ということでございまして、円の暴落によって2030年より導入された5万円札と10万円札だったが、レジのシステムが2000年と誤認して両方を受け付けなくなってしまう。
なんかありそうな流れだね。
なんかちょっとリアリティがちょっとありますね。
急にリアルな
5万円札って
そうね、5万円札ね、
5万円札と10万円札
誰だっけな、誰かのネタで5万円札が発行されたってネタがあって、
へえ、
で、鈴木福くんが書かれてるっていうネタがあった気がするな。5万円札。
あの
大のネタだっけな。
あー、またね。じゃあ、これは次、10万円札は誰が肖像画にっていう。
そうだね。10万円は誰だろうね。
大喜利もね、なんかできそうですよね。
桜井さんかな。
あー、桜井さん。どの桜井さんかにもいりますよね。
そうだね。いろんな桜井さんいるからね。
いろんな桜井さん。
ジャッキーとかね。
桜井さんね、いろいろいると思うんでね、さ、うん、そんな感じで、はい、続きましてすだちさんからいただきました。
はい、
西暦3000年はウルド氏じゃないのにウルド氏と誤認してしまう。
なんですだちさんこんななんかリアルなやつばっか送ってくるの
そもそもウルド氏って3000年は違う、この年ウルド氏じゃないのってちょっと
そもそも分かんないからな。
分かんないですよ。3000年ってウルド氏なんだよって言われると、えって信じちゃう
んです、ね、なんかあれだよね、4年に1回だから計算すれば出るはずなんだけど分かんないよね。
そうなんですよね。あ、今年そうなんだっていうのをなんか言われて気づくみたいなところありますよね、うん、
あるあるある。
うん、だワールドカップのある年だって
あーどうだっけ、そっかそっか、
うん、
かもしれん、
ね、ぐらいの認識ですよね。
うん、まあウルード氏だからなんやねんっていう話だしね、ぶっちゃけ。
まあ一日多いってぐらいですけどね。
うん、
それで困る人はその日誕生日な人ぐらいじゃないですか。
そうね、ウルード氏生まれの人はね、
ぐらいかな。
4年間、4年に一度しか年から名前呼ぶわけだもんね
よく言われるやつですね。
うん、
まあどっちにカウントするべきかみたいなね話とか
ね、難しいよね。
うん、
先祝いなのか後祝いなのかっていうのは。
あ、そうですねまあ周りにいないから何とも言えないですけど。
そうだね、なんか誰か声優さんでいた気がするけど思い出せないな。
ああ、なんかいたかもしれないですけどね、
うん、確か男性声優さんでいた気がしたんだよな。
へえ、そうなん
ですか。生まれて、うん、
ちょっと思いつかないんでね
全然出てこない
出てこないんでね、次行きたいと思います。分かってる人がいたら、ハッシュタグでよろしくお願いします。
そうですね、はい、
って感じですね。はい、続きましてすだちさんからいただきました。
はい、
AI の暴走により全採用される大喜利コーナーに一言ネタを20通ぐらい送りつけてしまう
それなんか3000年じゃなくても起きてそうな、
うちの番組
事件ではあるけど
うちの番組なんか AI の暴走だっつってなんか連投してくる人いるんじゃないですか分かんないです、
うん、AI じゃなくて WD だよね多分ね。あ、違う、 YD か
YD。あー、確かにあの人はもう、うん、バグのように押し寄せてきますからね。
ね、しかも急にだからね。
そう、発作かなんかかなってだからもう、ま、彼を本当俺は消えた天才だっていう風に前から言ってるんですけど。
うん、確かにな、よく言ってるよね。
うん、いや、 あんだけ遅れるんですよ。
うん、まあ、いや本当すごいと思うもんな。
遅れるってことはいろんな番組でブイブイ言わせられることができる素質があるのに送ってないんですよ、う
ん、いや分かんないよ、ブイブイ言わせる出るかもしれないけど、作家によってはこいつうぜえなって思われる可能性があるから。
ああ、うん、ね、 まあ、でもどうなんですかね、こんなん何本あってもいいですからねって思ってくれる作家なのかどうかっていうのもある
んですか。まあそうだね、そんなになんていうの、メールの数が多くない番組だったら喜ばれると思うけど、
うん、
すごい毎週1000通来てますみたいなラジオだったら、うざこいつってなるんじゃないかな。そんなラジオはあるのか知らないけど、
うん、まあね、以上でした。
はい、
ありがとうございました。
はい、次回は、
次回の大喜利どうしましょうね。まあまあまあ、先週言ったやつに、先週言ったの覚えてます？
なんだっけ、火星方形あるある？
火星方形あるあるではないです。
あ、違ったっけ？
不倫した人の信頼回復の方法。
あー、なるほど、なるほど。
もしくは、うん、なんかちょっとニュースでやってたのがあって、
うん、
なんかちょっと爪楊枝から木の匂いがしたっていうクレームが届いたっていう。
あったね。
ニュースがあったんで。そんな、みたいなクレームをしてくださいっていうのはどうですか？
うんうん。ああ、いいんじゃない？それもそれで。
そう。サウナ入ったらめちゃくちゃ暑かったんですけど、みたいな。
カレー食べたら辛かったっつって思って。
そうそうそう、うん。
シャワー浴びたら暑かったって言ってたよね。
あ、ヨシキ。
よかった、分かってくれた。
ヨシキだ。ね、太鼓を叩いたらうるさかったみたいな。ですかね。
そうね。
なんか、シンプルですね。そういうクレームをしてくださいっていうのもできます。どっちがいいですかね。
うん。そうだね。どっちがいいかね。
不倫した人の信頼回復は、うん、ちょっと時事ネタとしてはいいかもしれないですけど。
そうだね。これを。時事ネタ言っときます？じゃあ、
時事ネタ。不倫をした人の、信頼を回復させる方法、次回は。
うん、そうだね。
で、時事会あたりにね、じゃあ、爪楊枝から木の匂いがしたあのクレーム。
うんうん、こちらやりやすい方を。
そう、皆さん考えといてください。今のうちにね。
そうですね。
考えといたら、すぐに送りやすいと思うんでね。もう締め切りを忘れたみたいな風なことはないと思うんで。
はい。
もう思いついたらすぐ送ってくれても全然構わないですね。前も先読みで。
先走りでね。
先走りで送っちゃってもいいんでね。うんうん、よかったら、よろしくお願いしますって感じですね。
はい。
はい。ということでエンディングでございます。
はい、じゃあここで一曲、7分の22で曇り空の向こうは晴れている。
はい、ということでエンディングなんですけども、
はい、
こちらの選曲はなぜ？
とりあえずあんまり思いつかなかったのと、
はい、
まあね、暗い話が多かったじゃないですか、
はいはいはい、
今日ちょっと、
はい、
まあね、この曇り空を抜けたらね、晴れ間が見えると、もっと明るい未来を見ようというメッセージを込めまして。
なるほどなるほど。曇りって聞こえたからルビーの指輪かなって思っちゃったね。
違う
違いましたね。
うん、曇り空の向こうね。
なるほど。
スパイダーマンではないからね、雲だからってね。
雲違い、うん、
そうそう、地獄からの使者スパイダーマンではないよ。
東映版
スパイダーマンカルドンとか出ないから、うん、
でしたね。はい、そんな感じでございまして、エンディングでございますけどね、はい、まあまあいろいろ喋ってきましたね、今回もね、
そうですね、
うん、皆さんためになったのかな。
ためにはなってないと思うね。
まあいろいろ、まあいろんな皆さんね、思いがあると思うんでね。あ、
そうね、これを聞いて、まあ共感してくれたりとかね、
うん、
それは違うよって思ったりとかね、
まあまあ、
そういうふうに思ってくれればいいかなと。
まあまあまあ、一意見なんで、ある意味
そうそうそう。
ある種の。うん。
そうそう、もうなんかずっと間ね、下に、米マークで、うん、これ、個人の意見ですって書いて
ました
。
そうですね。それは、あると思います。
うん。
まあ、そんな、個人の感想ラジオでございますけどね、皆さんからの感想も募集しております。メールの方は、別.だからね@gmail.com までということで、
やった、お上手お上手、
bts.dkrne@gmail.com までよろしくお願いします。
かっこいいよ、過去個人差がね、あります
あります。はい、そんな感じでございましてね、あとはまあまあゆるりとお知らせでもしてますか。
そうですね、お知らせなんかあったかな。先週しちゃったからな、7-2時
がね、
うん、やっちゃったから、なんかあったかな。
7-2時しか押してないんすか。
最近7-2時しか聞いてない、マジで。
偏ってますね。
いやちょっとね、うん、ここさ、ちょっと前にね、ライブ行ったばっかだからさ、
はいはいはいはい、
5周年記念ライブの3公演を全部見てきたばっかだから、
あ、
それでね、ちょっと、うん、3公演全部泣いちゃったから感情がちょっとね、高ぶってますもん。
はいはいはい、なるほどなるほど、
うん、7日しか聞けない体になっちゃった。
ああ、そう、7日をじゃあ皆さんよろしくお願いしますって感じですかね。
そうですね、あのツイッター見たら、あのその日すだちさんが若干あの公演場所まで来てたのがちょっと面白かったけど
おエンカウントできたんじゃないですかワンちゃん。
いや多分ね、あ、公演中だと思うんだよ。
あ、はいはい、
時間的に。
ああ、なるほど、
うん、
なるほど。
そう、やってる間に写真撮ってなんかツイッター上げたから、あれ来てたんだと思って
なるほど、
びっくりした。
ニアミスだったという
話で
したね。じゃあ僕からはなんかこう、まあ、あゆみさんがね、熊本で、イベントがあるっていう話とかね、ありますけど、もう一つ、11月1日に大きめのニュースがちょっと入ってきましてですね。
お、
こちら、この1月からの冬アニメの、犬になったら好きな人に拾われたっていう作品がなんか発表されてまして、
はいはいはいはい、
こちらオープニングテーマが橋本美雪さん、榊原由衣さん、リタさん、ウィズ、
うん、
ウィズなんですよね、
うんうん、
ウィズで、アイリー、あゆみ、片桐烈火、河村由美、佐々木さやか、デュッカ、中江美月、のみこ、美里亜紀、よずか、リノ、リア、かっこユーフォリアス
すごすぎんだよなメンバー
ちょっと美少女ゲームアベンジャーズだよ
ねえ、ほんとだよ。
総勢15名による歌
ね、
オープニング
2000年代初期のね、あのそこら辺の作品を知ってる人だったら誰もが知ってる名前しかいないみたいな。
エロゲ福袋です
すごいメンバーだよね本当に、ね、
相当ですよもう、
うん、
ね、やばい。鬼の声がちょっと聞こえにくい、ね、ちっちゃいな。
あれ聞こえない。
ちょっと
ちっちゃい。はい。
あ、ちょっと即席のイヤホン。
あ、即席イヤホンで、はいはい。
あ、なるほどね。
いや、はい、やっぱ別ラジで一番大事なお知らせの登場。
お知らせのとこでね。
そう。
なんかお兄さん、お知らせあるんですか。
はい。お知らせですね。あ、そうですね。来週火曜ってやな、これ。
はい、そうですね。
うん。
火曜で考えると、11月13日確か死後はじめ12かな。日曜日にあの死後恥の公開録音、
ああはいはいはい、
まだわかんないですけど、それとかあとメールドクターエリザベス女王杯と、
あ、それまだ読んでないの。
あ、読んでない
で、今から読みます。
あ、じゃあカットか。
いや、いいです、いいです。
カットか、いいか、別に普通に、
うん、別にまあまあ
次の回だと終わっちゃってるか。
そうですね、うん、
あ、まあそれでエリザベス女王杯と、あとはあ、まあ、まあリンカを大事にってぐらい、
はい、
一番いいお知らせだったね、
最後いいお知らせでしたね。まあそうですね、じゃあちょっとせっかくなんで読んどきますかね。こちらお名前、新馬お兄さんからいただきました。
はい、
こんにちは、馬券は推し勝くんです。
どっちなんだい。
どっちだよペンネームどっちですか。
これ2つ送ったのが2つなんだけど、
まあまあまあまあ、もう一つがね、普通オタとして馬券は推し活くんで来てたっていうね。
そうね。
どっちなんだいってね。
読んだ手で今参加したのにめっちゃ恥ずかしいやつや。ね、
一番早いエリザベス女王杯予想、本命はスタニングローズですねって。理由は唯一の馬&ジョッキー両方推しだからです。距離もこれ200から2200になってると。
2000
だよね。2000から2200ね、うん、200から2200で振り幅がでけえなって、200m の馬っていんのってなっちゃう。
すごい振り幅だな。
2000から2200がベスト。これはアルテミスステークスを現地で推しジョッキーワンツーを見届けた僕が言うんだから間違いないです。馬券内確実です。それでは皆さん、それぞれの良い推し活ライフをあざしたという。
なるほど。
いや、いいか。
まあなるほどね、
そも含めて完璧。
うん、あざした。
いや、そんなこんなで、やっぱ推しが、ね、
うん、
推しが勝つこと、馬券内に入ること、ヒーロー、あ、じゃあジョッキー勝利ジョッキーインタビューを見ることが推し活くんの最大の喜びなの。
なるほどね。
なるほど。
この感じで応援、まあ応援お願いします。
応援は勝ち馬投票権を清き一票を、皆さんね、そのね、スタニングローズにね、一票捧げてみるのはいかがでしょうっていう感じですね。
はい、
はい、そんな感じですかね。
うん、ですかね。
あのちょっとあのもうちょっと触れてもよかったんですけどね、犬になったら好きになった人に拾われたに関してまあいっか、
いや、まあいいよ、もうちょい触れてもいい。
いや、なんかそのあれなんですよ、ちょっとオープニングのムービーみたいなのがちょっと
動画とか、
そうそう、宣伝ムービーみたいなの出てたんですけど、
うん、
あ、まあ、
パンチラボローンね、おっぱいボローンみたいな、まあエロだなって、健全なエロですねっていうこういうのあるよねっていう、そうそう、
地上波、
多分地上波で、だからその胸のところはその犬の顔で隠れてたみたいなねのとかになってたけど、うん、もう絶対これ円盤で消えるやつじゃんって、
まあそうだろうな、
うん、になってたんでね、
これ売りにして円盤売り上げるや
ん、ねえ、どうなんですかねって。しかもこれ、ヒロインというか3人女性声優いますけど、相沢さやさん、相良真由さん、小坂ゆりえさんっていう、
おお、なるほどな、
ここ強いっすよこれもまた、
うんうん、
相沢さやさん、
ここら辺
なんか、はい、あれだね、そういうお色気系やるのにちょうどいい具合の新人感があっていいね
そうですね、
いや、そうっすね、マジで同じ感想、特に相良真由さんあたりでめっちゃ、うん、ああ
まあまあ相良はもう何でもするから、
相良真由さんでエッチっていうとなんかちょっと違うのをちょっと連想しちゃうけど、これはやめときます。アプリゲーム、
俺でも知ってるし、あのパチンコの件も知ってるから、もうその人も好きなんだ
ね。まあまあ、そんなオープニング曲がねいいですよねっていう、
すごいメンバーだよね、本当。この何人のテクマジ
15人です。
15か、すご
コーラスだからメインボーカルが、
それともあのわたわたくん、
メインボーカルが3人の、12人がコーラスっていうスタイル、
すごいね。
もう昨日もそのあいみさんがの YouTube の、配信の方でお知らせの時に言ってたんですけど、
うんうん、
これあの採算取れんのかっていうレベルの
人だ、本当豪華すぎる、
豪華すぎる
、あと地味に俺個人的につぼったのが、あの犬の作品なのにあのコーラスの中に猫の仮面かぶってる片桐でっかがいいの面白いなと思って
確かに確かに、ね、何人か猫いますよ、榊原由衣さんとかもね、ゆいにゃんなんて呼ばれてます
から、ね、ゆいにゃんだね懐かしいね、
犬派いないのかってね。ここに
榊原由衣さんさ、俺すごい昔見たことあるんですよ実は。
そうなんですか、ライブ、
あのルーチェのライブ行って、はい、まあライブっていうか、まあ、イベントで秋葉原のソフマップのねステージを見に行って、
はいはいはい、
終わって外出たらさ、あの榊原由衣さんがビラ配りしてて、って思って、
うん、
自分で
ビラ配りしてる横で、あのパチンコのイベントがベルサールでやったのかな、
はいはいはい、
あの榊原由衣さんがあのビラを配っている横にあのガロがいたっていう
カオスだな、
めっちゃ面白かった、俺はガロと写真を撮って帰った
いやガロの問題
榊原さんとは写真撮らなかった、
ね、撮らなかったね、まあ、ビラ配ってるから写真撮るのも ね、
これもねアーティストさんの、ね、肖像権でありますからね、うん、
そうそう、なんか知ってる声すんなと思ったらびっくりした、目の前にいて
ね、僕のタミヤスさんと同じ状況じゃないですか
いや見慣れてないからな俺は、
あ、見慣れてるっていう言い方は僕はちょっと語弊というか、なんか、まあ、あの神プロラジオってなんか番組写真毎回更新してるんですよ、だからなんですよ、
ね、そうかそうか、
その顔出ししてるからっていうのがあって、
うんうん、そのあ、そっか、そうそう、一応更新写真上がってるのね、
そう温泉さんなんでね、更新写真があるんですよ、うん、
神谷さんってあんま顔出しをしてるイメージがなかったからさ、
あー、なるほどなるほど、まあ今そんなに VTuber とかですもんね、
うん、そんな頻繁に顔を出してるイメージが、
そうそう、だから神谷さんと青葉さんと、はい、もう一人若木萌えさんっていうグラビアアイドルの方がいらっしゃって、その3人でやってるから、うんうん、顔出しとかもしてるんですよ、
うんうん、あのおっぱい三国志でですね、
おっぱい三どれか分かんない
おっぱい三
国志、まあまあね、
本当におっぱい三国志、
バクニューさんは
違う、
若木萌さんは違う、バクニューではない、
違うよ、バクニュー三国志ってなんかグラビアアイドルのユニットいたなと思って今言ったら、
もうちょっと追いつかないですツッコミが
失礼
ね、そんなね、感じで、まあまあちょっと注釈といいますか、それをちょっと入れさせてもらいましたっていうね、
はい、
話ですね、そんな感じですかね、
ですかね、
まあ、話してるとすごい長くなるんでね、まあまあまあ、うん、こんなもんで終わらせておきましょう。
あ、やべ、最後の挨拶考えてみ
る。伸ばした方がいいですか。
やべ、ちょっと考える。
ちょっと伸ばしてください。街遊びの話ちょっともうちょっとしておきますか。
あ、いいよいいよ。
あのスーパーソニコ店行った話があったと思うんですけど、スーパーソニコ店があったなって言って、うん、そう歩いてたところで、なんかいろいろ落ちこぼれ落ちこぼれなんだっけ、フルーツタルト、
フルーツタルト、
うん、のなんかその等身大パネルとかがあったりして、ああこういうのがあるんだなんて写真撮ってたりしてたら、その渡田美咲さんがサイン会をこの後するみたいなことを言ってて、うん、渡田美咲さん来るだ、そういえばそうだったなって思いながらね、渡田さんね来るんだ、楽しみだなーなんて思って、あのさあソニコ店行こうかって思ったら、女の人とすれ違って、うん、あれ今のってい
いね、渡田美咲かわいいよね、あの人
っていうかありました、渡田さんね、うん、最近なんかどういう作品出てたっけっていう感じですけど、
あの人はまあ推しぶどうとか、
ああはいはいはい、はい、
あれ合ってるよ、あ間違えた、それ大和田さんだ、
おい和田違い
あれ俺も大和田さんかもしれない、間違えたかもしれない、
あれ
まずいまずい、あれは和田天は、和田天はどっちだ、
大和田さんです、
大和田さん、
あでも押しぶどうあります、あります、
あよかったよかったよかった、
渡田さんは、うん、
まずい、僕の中でも渡田さん知ってるよ、あれっても知らずに合併した頭の中
合体、
まずい、
あるある
ありますね、
大和田です、大和田です、渡田です、大和田です、
トムブラウン始まっちゃった
始まっちゃった、だから渡田さんが前から来てるのを見て、ちょっとチラッと見ちゃったら向こうもこっちの方見ちゃってちょっと気まずかったです
目と目が
目と目が合っちゃって、そんなことがありましたね、ちょっとこぼれ話、
いい
こぼれ話でございました、前回の町遊びに、
はい、こぼれ話ね
収まりきらなかったこぼれ話ありました、はい、
うん、
おまけでしたね、はい
はい、OK です、
どうぞ、じゃあそんな感じで、いろいろ喋ってまいりましたけどね、はい、楽しかったな
楽しかったね、
楽しかったね、もう 何回か確認してなかった別ラジ第317回でございました、
はい、
お相手はアキロと、
終わったので帰ります、ずいたんです
はい
知らせにだけ登場したバイト帰り横浜でバイト叫んでしまった新米オリディア、
はい
全然聞こえない、
そうなんかこう感度が
感度めっちゃ悪い、
感度はね、まあオンエアで確認してください、
はい
はい、はい、そんな感じでございました、はい、お疲れ様でした、
ダメ、はい、
ダメ、それでは皆さんさようなら、
ダメ
さようなら。